世界発信、
旅人に聞こう。
この番組は海外で出会った日本人の旅人に現地で体験した様々なエピソードや今まで知らなかったもの、見たことのなかったもの、また海外に出てから気づいた日本のことなどざっくばらんにいろいろ尋ねてみようという番組です。その人の持つであろう面白い話を引き出せるかどうかは毎度異なる現地の雰囲気と聞き手の腕次第。こんなやり取りから今まで気づかなかった日本や海外を知るきっかけが生まれればと願いつつ、今日も素敵な旅の話を聞いていきます。
世界発信、旅人に聞こう。こんにちは、りょうへいです。前回の続きですね。一星くんと、でもう一人ちーちゃんで、今回は、ちーちゃんにいろいろ詳しい話を聞いていって、で一星くんがゲストのパーソナリティでいろいろ一星くんにも質問してもらって、いろいろ話を進めていこうと思いますけど。
はい。
よし、どうしよう。
普段、さっきまでもずっと雑談してたんですけど、その時はすごく盛り上がってるのに、やっぱりこう、録音し始めると、
ちょっと緊張
して、まあでもまあ、はい、そういうちょっとね、程よい緊張感で話を進めていきたいと思うんですけど。
はい。
ちーちゃんと僕が会ったのは、最初会ったのは、リタンですね。中国の四川省の、本当にチベット
自治州になるのかな。
いやあれは四川省。
四川省になって、東チベットになる。
東チベットって言われる、これが。
そうそう。でそこで出会ったんですよね。
彫像を見に行った時にね。
そうですね。死んだ人を鳥に食べてもらうっていう葬式のスタイルですね。その時に会って、違うゲストハウスに泊まってたんですよね。
そうそうそう。
それで僕は結構衝撃的だったよ、彫像の。彫像っていうイメージだと、結構その、半分はその、自然に、土に帰ってきて、その間の鳥がついばむ程度かなと思ったんだけど、その彫像は、その最初に肌って
切るね。
お体を切って、食べやすくして、で、その間にどんどん、大きい鳥、ワシとか、が来て、
なんかグエグエ言ってた
の、そのまだその作業してる間は待ってるんで、で若い衆が4人ぐらい周りでそれを追い払ってて、それがもういなくなった瞬間
に、
もうあっという間に、
食べられて、
そんなところで2人は出会った。
そう。
なんか、がっさり食べられた後に、両平が、宿どこ泊まってるんですかって聞いてる。なんか泊まってたゲストハウスがね、よくなかったよね。
そうそう。僕の泊まってたところは、その前言ってた、その時は、ジョンとトムと旅行してて、で、3人で割引して泊まってたりとかしたんだけど、要は値段交渉がうまく伝わってなくて、で値段交渉で喧嘩した後に急にそのインターネットも切られちゃったし、お風呂のシャワーも止められちゃって、
きつ、もう
嫌がらせが始まって、でその日まあその朝早朝一見に行って、まあその日にちょっと宿変えたいねっていう話をしてたところで、僕はちーちゃん見つけて、どこ泊まってんですかっつって、
そうなんか標高もね、4000メートルとかですごいちっちゃい町やし、選択肢もあんまりないからね。
そう、
切羽詰まるよね、そんな嫌がらせ。
選択肢があるからね、それがちょっと
辛いね。でも僕その時にすごく覚えてるのが、すごくそのショッキングだった状況だったんですよね、その調装の時に。で、ちーちゃんがその時言ったのが、まあ人間も生きてる命を奪って食べるし、その死んだら、そのチベットの考えでは魂の抜け殻だから、その他の生物にその施すっていうので、すごくいい形だと思うよって言った時に、僕はすごく、あ、その通りだと、そう思えば、すごく覚えてない。
覚えてないけど、でも基本的にそれは思ってるから、なんか、 そうそう。
そうそう。言われたら、ああ、そうやな、
なんかでも。なんか思ってることやから。でもそれをその時に良平に言ってたんや。っていうので。
いや、すごく僕は衝撃を受けたっていうか、なんかその、すごく怖いことは起こってるんじゃないかなと思って、そこには。
ちょっと、生々しい。
生々しすぎたっていうか、本当に。10分も経たないぐらいに骨になっちゃったよ、でもやっぱそうやって思えば、
しなんかあれ見に行って血がなんかすごいこう良かったっていうか、深くこう印象に残ったのが、その身内の人か近しい人なのか、そう関係ははっきり分かれへんけど、まあ、例えばさ、自分の親が亡くなって、まあ、調整するとかさ、なった時に、一回の旅行者がわらわら見に行ってさ、来たら、ちょっと嫌やん。なんか、悲しいし、大事なお母さんのって思うけど、なんか向こうにいた人とかが、どうぞ見ていけみたいな感じで、すごいこう、ウェルカムな感じやって、なんかそれも一つの弔い方っていうの、なんかこう、たくさんの人にこう最後を見てもらうみたいな感じの、そのなんかこう、まあ寛容さっていうか、そうっていうのは自分にない部分やったから、あすごいなと思って、だからちょっとまあ怖いけど、まあありがとうございますみたいな感じで、
そう死を学ばしてもらうというか、
そうそう、なんか綺麗事ばっか言ってもしょうがないしっていうか、ああいうね現場を見にすると、
現実もあるんだろうけ
ど、まあ来た以上は見るし、でまあ見た以上は考えて、っていう、まあすごい良かったかな。
僕は不謹慎で、その時ジョンとトムといて、すごく寒かったんだよね、待ってた時に。
寒かった。
寒くて。ほんで、早朝に行われるから、やっぱ早朝行くと寒くて、で、前の日とかに、ジョンとかトムとかが、ジャンプしてる写真を、一眼でこう連写してるっていうやつをやってて、寒いから体動かしたいから、ちょっとそれを、今日は俺がやるから、写真撮ってって言ったら、ジョンにすごく怒られて、ここはそういうことやるとこじゃない。
あの二人が。
あの二人、いや、トムはどうでもいいんだけど、ジョンは結構そういうの厳しくて、そうそう、確かにそうだな、ちょっとでもそんなに怒らなくてと思いながら、でもやっぱそういうの全部終わった後見たら、確かにそうだな、不謹慎だったなとか思うんで、なかなかでも面白いよね。
そうだね、なんか
違う文化やもんな。
あれだってなんかどっかのチベットのエリアではこう外国の人が見れなくなったよね。なんかそのチベットのどっかの町村でその中国の旅行者が退去して、あの動画とか撮ってネットに上げたらしくて、
漢民族は嫌われてるな。
そう、それでもう見せてもらえなくなって、だからリターンとかすごい結構レアとか、
そうだね、
らしい。衝撃的だった。
衝撃的
な。なんかもう初っ端の内容が。
まあなんか両辺だったとこ
がね。そうそうそう。
そうそうそう。
でそれで僕はその後僕は生徒の方に向かう感じで、そのすれ違いのポイントがリターンだった。
なるほど。
キーちゃんはそのまま雲南省に入って、要はあのチベット自治区じゃないけどチベット族の住むエリアを見て。
そうそうそう。で、その後、雲南省とか、貴志省も行ったんやけど、なんか、まあ、人それぞれやけど、まあ、時すでに遅しっていうか、その中国人旅行者の観光地になってたから、ちょっといろいろ、なんかこう、精神的に見えることが結構多くて、その、民族の人がだいぶ追いやられててさ、あの、リージャンとか。
リージャンとか。
で、結構その、ナシ族のおばあちゃんとか、のちょっと暮らしとか見て、もうちょっとどうしようもなくなって、とか言って、った時に、やっぱもう一回ちょっとチベットの、その四川省の中のチベットの方戻りたいと思って、で、そっからなんか北京とか、で、最終的にもう一回リターンも行って、そのチェンドゥに戻ったっていう。まあ、戻る過程で寄っただけなんだけど。
結構あの辺のバスも大変ですね、標高高くて。
そうそうそう、高山病との戦いで。
前回言ってたあの、高山病で、酸素
吸って。酸素吸って。です。 生まれて初めて自分撮りをしたって酸素吸ってる自分を。
やっぱ楽になるね。
その一過性のあれやけど、結局なんか聞くと、なんか寝てる時にやっぱなるらしくて、
呼吸が浅くなる
から、だから一応その夜にもう頭痛と吐いたりとかして、一応だから酸素を思いっきり吸ってから寝てとかして、まあだんだんマシになってとか。
そういえば酸素が開けたよね。
あ、シャン覚えてる、うんうん。あれシャングリラで使ったよ。
そうそうそうそう。シャングリラで僕買って、
リターンでもらったの。
そうそうそう。
そうだ。うん、
あの全然
使わなくて、
使わなくて、すごく高かったね。60元とかして、でも絶対買っていかないとやばいとかって言われて、全然平気で使わずに持ってて。捨てるのももったいないし、そしたらリターンであったから、
うん、じゃあリターンでも高山病になってて、
うん、そうそうそう、
じゃああげるわ、
そうあげるんだけど忘れてっちゃったんだよね。で次の日バスがなかったんだったっけ、
そうそうそうそう、
要はその一瞬のすれ違いだったはずなのに、うん、バスが要はシェアできなくなっちゃって人数が足りなくて、うん、でそれで戻ってきて、あ、酸素管忘れてるよとか言って。
もうね、本当あのヘンゼルとグレーテルと呼ばれてたから、なんか置いて帰るんよね。そうそうそう、あ、そうだったみたいな、うん、
でそれで帰ってきて、また生徒に戻ってきた時にちょうど僕もチベットから帰ってきた後で、でそれでシムズで会って、で伊勢くんとも会って、あ、そうそうそう、
お帰り、あれ、そこ二人知り合い、
う
ん、まさかね、また、うん、まあでもそういうのが結構旅行地はあるんだけどね、
う
ん、
そうそうそう、
まさかまたっていうね、う
ん、あれは面白い、
うん、そう、酸素管あったね、うん、いや、なんかちょっと忘れてたから、いやでも
日記に書いてない、酸素管、
いや、酸素管書いてない、ね、でもなんか今思い出したけど、うん、私結構荷物少ない方で、意外となんか40リッターとかで行ってて、で冬の衣類とか考えるとやっぱすごい少ないよね。でだから結構なんかあった時にいろいろ足りないものが多くて、で現地で買ったりするんやけど、なんか嫁が結構いろいろ何でも持ってて、あるよとかって、なんか忘れたけど、まあ例えばそのハサミとか、なんかセコマグマスと酸素管もそうやけど、あ、これ持ってるよとか。
ネパールに嫁さんと会った時、コーヒー沸かせ、
ああ、そうそうそう。あの時は、コンセントで沸かせるやつを買ったんで、ずっと欲しくて、テンション上がっちゃったから、みんなにコーヒーとかお茶とかを沸かしまくってた。
あ、でもお茶ももらった。
そうそう、お茶も持ってた。うん。
なんかビニール袋に入っていっぱいなんかあって。
そう、お茶とかね、もらったものとかも多くて、結構でも、中国なんかお湯がどこでも出るから、
その
水筒とお茶っ葉があれば、
困らん。
結構、どこでもお茶できるし。
なんか何でも持ってた、今思い出した。
そうそう、バックパックがでかくて何でも入れちゃうんだよ、ね、その分重くて疲れちゃうんだけど、でもなんかこう一つのやつに長期でいたりすると増えちゃったりとか、
確かに、いやだからね、いろいろ持ってる人って言うと、ね、私はすごい助かるんやけど、持ってるみたいな、
そう僕は外国人がすごくでっかいバックパックを買って、背負ってるイメージがあって、で、かっこいいなと思って、それぐらい背負える旅人になりたいなっていうので、バックパックもでかいやつ買って、何でもかんでも詰めてるんだけど、最近外国人もすごい
軽装の
人が多くて、そう、すごいスタイリッシュになってて、
エコツーリズム
ですね。エコツーリズム。
なんかね、ちょっと悔しいのが、ずっとその40リッターのバックパックで旅行してるんやけど、なんか背が低いからさ、その、荷物が少ないと気づいてもらえなくて、カバンが大きく見えるから、で、なんか、お互いきついよな、荷物、みたいな。
いや、全然楽やけど。
結構、軽装なんですけど、みたいな。
そうか、40リッターだとだいたい10キロちょいぐらい。
10もいかない
。7キロぐらい。
あ、そうなんだ。
俺が45でいつも6キロぐらい。
あ、そう、あ、そんなに軽いんだ。
出国するときは。
俺22キロとか3キロとか。
がっつりや
ん。うん、測ったら、測りで。帰ってくるときはもっとあったからね、いろいろ買って、あれしたから。そうなんだ。うん、そりゃ軽いわ。
だろう、でもこう、お互いきついよね、みたいな。みたいな。
うん、でも、そういうのもあるよ、ね。
めっちゃ荷物減らしたのに、と思って。
ちいちゃんはじゃあその旅出る前、うん、あ僕の会う前もいろいろ旅してたと思うんですけど、うんうん、どういうスタイル、なんか旅のスタイルは、
なんかあんまりないねんけど、うん、あのなんていうの、その時々で全然、うん、全然違うっていうか、うん、なんていうのか、もうなんせ期間が長いからさ、うん、あの期間、旅行してる期間じゃなくて、うん、旅行し始めてから期間が長いから基本的に働いてて休みの時に行くっていう感じで行ってたけど、うん、何年かの間は、1年のうち2ヶ月ぐらいどっか行くっていうのを何回かしてて、うち2ヶ月以上だから日本離れたことなくて、なんかでもここ何年かはもうずっとその仕事の合間、あと仕事辞めた時とかの間に、なんか中国のその2ヶ月旅行はすごい何年ぶりかの。
ああ、そうだったんだ。
うん。うちの中ではすごい長期旅行だ
った。2ヶ月やったらテンション持つもんな。
あ、そうそうそうそう。
だれない。
そうかもしれない。
うん、なんか結構ね、なんか、あのダメなのね、ずっと長く行くっていうのが、なんかこう、2ヶ月ぐらいで。そうそうそうそう。
2ヶ月間で、そのやっぱこう、まあ、ある程度、ある程度、スケジュールを。うんう
ん、ある程度。ごめんな。
うん、大丈夫。
ある程度、
そのなんかスケジュールを、うん、その、組んで、余裕持たして、うん、で、その、要は、モチベーションをキープしたまま、うん、2ヶ月濃い旅をするっていうのも、いいなと思う、うんうん。その時はそう思ったね、そうやって。
うんうん、なんか、その時に、すごい別に信念があったとかさ、うん、こだわりがあったわけではないねんけど、うん、なんか、し、なんか旅行行ってる間に、なんかいい家事になったらどうしようとかさ、なんか、なってたらどうしようみたいな、思ったりとか、だから長く離れるっていうのが、結構不安やったのもあるし、うん、で、結構今よりもっと、今よりもっとって言い方も変やけど、なんていうの、ちょっとこう、生意気な部分っていうかさ、うん、あって、ちゃんと働いて、その感覚を持ったままで、旅行することにすごい意義は感じてたから、だから、うん、旅行中のモチベーションっていうよりは、うん、日本で働いてる感覚を持ちながらっていうところはやっぱあったかもね。
その方がギャップがあって面白そうやな。
あー、なるほど。
やし、なんかね、その、私の場合やけど、うん、なんか横柄になっちゃうよね、旅先で。その感覚がなくなると。なんていうのかな。まあ自分がお金出して、飛行機代とか、まあなんか交通費出したら、まあ、違う言葉を話して、違うもの食べて、うん、違うご習慣で暮らしてる人のところに、まあ、お邪魔させてもらってるのに、なんか結構横柄になってさ、なんか否定したりとか、なんか、ありえへんみたいな、どうしても気持ちになったりとか、するのがあんま好きじゃなくて、で、あ、本当私の場合はやけど、その日本で働いて、てるその感覚ちゃんと持っていくと、あ、ここでも、そうやって一生懸命、こう、暮らしてる人たちがいて、まあ、そこに、こう、お邪魔させてもらってて、っていう感覚を保てるから、なんか、そうそうそう、っていう、なんか、そうなんですよ。
逆に日本帰ってきて、あ、みんな、こんなに一生懸命働いてるなって、俺も、なんか、海外で、僕はそう言ってるところは、結構みんな働いてる。まあ、特にインドとかネパールがすごく長かったからそうだと思うんだけど、働いてるやつもなんか遊んでるみたいな感じで。なんかそういうノリもあって、でも確かに中国とか、なんかあんまりツーリストが行かないとこ行くと、やっぱみんな働いてて、生活を持って、あの辺とかもすごく過酷な、環境で、すごく寒いし、日がなかなか当たらなかったりとか、電気も来ないとかっていう、そこで生活してるっていうのは、生活するのって大変だな、なるほど、そうか、
なんか別に明確にこうつながりがあってやってるわけじゃないんだけど、なんかうちも快楽主義やから、なんか目の前に楽しいことが来たら、 もう全てを投げ打てるからそっちに行きたいみたいなさなんかあの、うん、なってしまうから、うん、一つの自分のそのあのなんていうセーブ方法みたいな、なんかじゃないと、もう好き勝手しすぎるっていう。あ
そうやって言ってたもんね、そのリターンでやった時も。
言ってた。
年に2ヶ月だけ旅行。そうじゃないと、もう、どんだけでも行っちゃうから、
うん、
どんだけでも旅しちゃうから、そういうのをコントロールするっつって。
あ、言ってた。そうなんだよね。
そうだ。
すごい、うん、あの、自分で自分が怖いみたいな。
誰しもが多分あると思います、自分の中にそういう不安というか、ううねうん、自分がそういうのになっちゃうんじゃないかっていう。
うんうん、やっぱ別にそれをしてる人がどうとかじゃなくて、うん、単にその自分の、
うんうん、
気持ちの問題、
うん、
そうでなんか、まあ、やってみると意外に悪くなかったし、そのペースも、
うん、
そうかいいかなと思ってたけど、
結構いろんなとこ行ってるよね、ちいちゃんは。
うん、でもまあどれも、うん、まあ、単発やから、その1年ぐるっと回ったみたいな人に比べると、うん、全然その、うん、国数で言うと全然少ないけど、
うんうん、でも、まあ、そうだね、
うん、
僕長期旅行してたけど、だれてる期間もう計算されちゃうからそうやってやっぱこうそこのために来てる旅人とかにやっぱ会うと、
うん、
やっぱいろいろ調べてるし、
うん、
こうそれを見るためにこう工夫とか努力してるのを見ると、うん、なんかそういう旅の心を失いかけてるっていう、
うん、俺失ってる、
垂れてるだけは、
うん、でもそういうこともありますよね、そういう旅じゃないと見つけられないこともあるし、まあ、うん、い
ろいろとも、まあ、
うん、どっちもあると、
ネタの時の俺は垂れてたわ
伊勢く
んカトマンズで何ちょった俺、
あカトマンズか、うん、いたね結構、うん、
カトマンズは安いもん、ちょっと空気悪いぐらいで、
うん、何でもあるし、ご飯が美味しい。
美味しい。
美
味しかった。ね、
特に安子、友達がいると
余計動け
なくなっちゃうと思うけど。うん、トレッキングから行くっつって、で、帰ってきてもまだいるとか。
まだいる。
よくある話。
うん、
そう、じゃあ、ちいちゃんが今まで行った国で、
うん、
一番好きっていうか、まあ、うん、おすすめ、あんまみんなが行ってないようなところとかでもいいですし、
うんうん、
みんな行ってるとこでも、
いいとこはいいし、
うん、いいとこはいいし、うん、
なんか結論から言うと、うん、面白くなかった場所は一つとってなく、
うんう
ん、で、まあ、相手によってちょっと言う場所は変わったりするんだけど、うんうん、イエメンはすごい良かったな、
また変なとこ出してきた
いやいや、でも本当にちょっと今、うん、もしこう聞いてくれてる人がいたら、うん、もう今すぐに、うん、イエメンサナーって言って Google 画像検索してもらったら、
サナー
首都がサナーなんだけど、うん、でその画像検索したらもう明日にでも行きたくなるっていう街並みだった私は思うんやけど、
イエメンは今入れるようになったのかな、
一応は行けると思う、うん、今は、うん、
ちょっと前までは行けなかったね、うん、ビザができなかった
から、ね、そうそう、ビザが下りなくなっちゃって、うん、で違い行く2ヶ月ぐらい前にも誘拐事件があったりとかしてなったけど、うんうん、まあ、大体はその部族抗争の交渉で使われるから、うんうん、人質に取られたりとかごちそう食べて帰ってくるっていうパターン、
人は優しいって言うのかな、
もうすごい良かったし、あとやっぱ街並みかな、世界最古の摩天楼都市って言われて、
どんな感じの、
なんかね、なんかその日本で言うと、うん、なんか平安時代かなんか、とにかくすごい昔の、
うん、
その時にイエメンにはもう6階建て7階建ての建物を作って人が暮らしてて、でそれがね今も変わらず続いてるっていう
進歩してね、
そう
すげえ、
だからタイムスリップみたいな、
うん、すごい、でもそれが
それで食べてた
そこに適してるってことだよね、
うん、だから地震とかないし、うん、で乾燥してるから、うん、なんかあでも乾燥してたらしてたって劣化するよね、
うん、
でもなんかそれがね保たれてるのね、うん、
そうなんだ、
今は結構衝撃やった
な、何語、
アラビア語、
うん、
アラビア語、
イエメン、ね、僕イエメンのイメージが、うん、愛知万博行った時に、
うんうん、
イエメン館行ったら、
うん、
もう全部なんか その金ゴールドとかシルバーを、売ってるだけみたいな。その多分イエメンの人たちが来て、なんかそれを現地から持ってきて売ってるだけでって、あ、なんか
なんもない
イエメンってどんな国なんだろうって思っちゃったんだけど、
あ、でもね、絶対におすすめ、
そう、
行く機会があれば。
でもちょっとそうやって聞くと行ってみたいね、やっぱり。
なんか結構イスラム圏すごい好きやから、
そう、イスラム圏結構女の人行くと大変なことはない。
いるな、
まあその話をしだすと本当にキリがないから。
そんなね。
そう、ちょっとね、本当腹立たしいことも多々あるんだけど、そう、でも、まあ、それでも国によって違ってて、で、やっぱイエメンはね、なかったよね。そう、本当に経験ないイスラム教徒がすごい多くて、もうちょっと族っぽいところに行った方が、シリアとか結構あったし、で、イランがすごく多くて、
あ、イラン。
でもイランの女の人がすごいたくましいから、結構女の人につけてもらって、
なんかイランね、あの、僕、
まあ、ラジオでもなんか
話してた。そう、前、ラジオでゲスト出てもらってた人もいるんだけど、その後僕は、あの、サウナとか結構行ってたんだよね、イランのサウナ。で、イランって、すごく若者が、すごく興味津々でいろいろ絡んでくるし、僕その時髪の毛長くて、髪の毛長いから余計なんか絡まれちゃったりとかして、で、銭湯行った時も、なんかすごくサービス精神なのかわかんないんだけど、サウナで、腕立てをしだしたんだけど、また開いて、しかもなんかこうアンバランスな感じで、もう全部丸見えな状態で、目の前で腕立てをしだして、でもイラン人の若者みんなゲラゲラ笑って、でそのサウナのあの、熱を出すところに水をかけるとまた熱くなるんだけど、その水をみんなでお尻バーンってかけたりとかして、みんなゲラゲラ笑って、面白かったんだけど、何だったんだろう、あのサウナ。
なんか幼稚よね。
そうそうそう、
幼稚がね。
ノリが、そうそう、いつもなんかいやらしい言葉を言わせたりとか、そういうことはあったけど、年を追うことによってすごく紳士なジェントルメンのおじさんとかいっぱいいるし、まあなんかそういうなんかちょっとね変わった感じだったけど、
でもそのペルシャのペルシャ様式のこう。モスクとかね、すごいペルシャ様式って言っていいのか分かんないけど、タイルの本当綺麗で、ターコイズブルーの世界がこう広がってて、
モスクは綺麗だよね、本当に
綺麗、本当だけど、
中行くと全部鏡張りになってたりとか、モスクは、
モスクとあとなんかそのスークって、あ、バザールだ、イランは、なんか商店街って、すごい古いそのバザールが残ってる街とかがあって、なんかすごい綺麗かった、なんか感動した。
そう、でもそういうイスラム圏でも、イランから僕はあの船でドバイに渡ったんだけど、その違いに衝撃を受けて、高級車バンバン走ってるし、イランって本当に古い車走ってたり
して、
で排気ガスもいっぱい出てるけど、イランからドバイ行って空気はまずいいなと思ったのと、やっぱりその女の人がすごくおしゃれしてるし、結構オープンっていうか差があって、すぐそこではアラビア海かな、違うか、そのまあ海を越えたらもうすぐ全然違う世界っていうのが面白かったけど、
違うよね。
でもイエメンもまた違う感じだ
よね。イエメンはダントツ違うから。
直行便ないやんな、多分。
だからイスタンブール経由で私は行ったけど、多分ドーハ経由とかも行けるのかな。
ありそう。
多分あの辺経由。
そうか。ドーハはオマーンか。
ドーハはカタール。
カタール。
オマーンの首都はマスカット。
マスカット。
いい名前。
いい名前。
可愛らしい。
そうです。
じゃあちいちゃんに、旅の醍醐味というか、旅に関するなんか思いとかがあれば、まあ、でも結構今話してもらったけど、
ね、
初期に話しちゃったけど、じゃあどうしようかな。
どこの国のご飯が一番好き？
あー中華料理もう絶対中華料理本当に美味しいもん。
うまいな中国は。
そう、あとまあやっぱタイ料理とかラオス料理とかもすごい好きやけど、そのなんかアジア料理はもう韓国料理もそうやけど台湾とか本当美味しい。
辛いのも全然大丈夫。
激辛じゃなければいけるし、だし、なんか麺が好きやから、麺の文化があるところはまあいいよね。
スパゲッティはかんない、パスタはかんない。
パスタもいいけど、うん、なんか急なんか汁そば好きやな。
そうなんだ。
うん、やし、でもあのレバノン料理もすごい好き。うん、そうだね。そのさっき言ってたその東京の、うん、写真展やったそのギャラリーのお店も、うん、お昼にレバノン料理を出してたんで、うん、でそのお店を知るきっかけっていうのがレバノン料理食べれるお店で探してて、うん、でまあ大阪で行ってやったのがなくなっちゃって、うん、でやったらまあそこが出てきて、うん、やったから、あとご飯は
ご飯か、ご飯か。でもね、伊勢くんはね中華料理結構知ってる。
中華
いろいろ食べた。
余裕や、うん、でも四川省は結構偏ってるから、
うん、
辛い
よ。辛い、うん。
結構日本人のお客さんは腹壊してたのね、うん、最初。そうだね。
なんか赤い油が浮いてたよね。
うん、油にみんなやられるような、
うんうん。確かに量も多いし。うんうん、食中毒と、食中毒っていうか当たるのは大体結構食べ過ぎちゃったりとか、うん、まあ、あるよね。傷んでるものもあるけど。う
んうん、でも中国美味しい。
新婚前だ。
はい。
米があるから、なんかあんま日本食食いたいとかもならんし。
ああ、確かに。
まあ油に疲れた時ぐらいだね。なんか煮物が食べたい。ああ、うん。こう、ざるそばとかさ。
そう、ああ、そう。うん、長期で旅行行ってて、やっぱ日本食で食べたいのって、普通のやっぱりシンプルな煮物とか、あの、おからとか、あの、地味な茶色っぽいやつが食べたい。油を使ってない。
なんか中東旅行2ヶ月行って帰ってきた日に、母親が、なんか日本を帰ってきて一番最初に食べるの何するってなって、やっぱ豚肉食べれんかったから、だからじゃあもうとんかつやなってなって、うん、とんかつの美味しいお店に行ったんよね、うん、でこうまあその赤だしが出てきて、うん、お漬物が出てきて、うん、ご飯が出てきて、うん、最後にとんかつが出てきますみたいな時に、うん、もうね赤だしとお漬物でさなんかご飯ガンガン進んでしまってわ豚いらんと思ってもう本当に美味しくて、うん、なんかご飯もふかふかやしさ、
うん、確かに、
そう、あ、やっぱこの国で育ったんだって思った、うん、
すげえな、うん、日本の飯ってすげえなって思う、
すごい、うん、すごいし、なんかある程度は日本でも食べれるからさ、うん、なんか、うん、なんやったら現地よりちょっと美味しめのやつを食べれたりするから、それがすごいなと思うけど、
あと海外はやっぱ安いから、うん、いろんなやつを挑戦してみることはできるよね、うん、日本でそのタイ料理屋さんとか行くと、
う
ん、
もうねすごい悩むしね、
すごい悩んで、うん、もう外したくないなっていう、その現地の価格も分かってるから、うん、
結局無難な、間違いなく美味しそうなやつにそうそうそ
うなっちゃうんだけど、うん、うん、確かに。
でもうちも初めてインド行った時に、うん、まあすごい物価安いやんで、やっぱこっちでチャイ飲もうと思ったら、うん、まあ、いっぱい400円とか450円出してて、うん、で、向こうとかってさ、うん、もう本当にミルピーとか、だから何 ?10 円ぐらい、
そうだね、今だいたいちっちゃいやつで10円から15円ぐらいだと思う、うん、相場で。
でもそう、初めて行った時に、うん、なんか物価が安いのは分かってたけど、うん、でもいざ触れると本当感動して、うん、ワンコチャイ状態やった、うん、もうおかわりしてさ
そう、慣れるまではチャイの飲み方分かんない、でも
あのクリ使
ってそう、すぐなくなっちゃうっていう
そうそう、で器パンって下に落としたりとか、うん、そうそう、楽しいな。
どうしようかな。じゃあ、さっき荷物が少ないという話出たけど、これだけは絶対持ってくっていうのはある。
ちょっと待って。これだけは絶対持って
とか、あとはもう他の人があんま持ってないけど。
あ、ゴム手袋。
ゴム手袋。
あ、持ってねえわ。持ってねえわ。
ゴム手袋。
どのタイミング？上さんが持ってないって
相当やで。洗
濯のタイミング。あ、洗濯で。
その両兵が持ってない。
相当やで。
なんか、しなりの、こう、手洗い流儀があって、ビニール袋に水と洗剤入れて、こう、洗濯物入れてちょっとつけると、ジャブジャブってやったらまっすぐ落ちるんだけど、靴下とか、そういうの洗うとき。手袋つけて、
バチャ
バチャ。そうなんだ。あの、使い捨てのやつじゃなくて、ちょっと丈夫めの。
丈夫めのやつ。だから常備してるっていう。
ああ、そうなんだ。
でもすごいいいよ。
カナダ持ってくわ。
手袋、すごい。
どこでも買える日本。でも、
向こうでも売ってるやな。
売ってるかもしれん、カナダだな。なるほどね。
手袋か。
洗濯のテクニックっていうのもあるよね。
なんか、そう。
結構俺は溜めちゃう感じで。
ああ、結構溜めば。
バケツに。
うん、つけといて。
そうそう、バケツないとこじゃ、まあパスしちゃったりとかして。
あるよね。
洗濯のタイミングは結構旅してたら。
うん。あの、特にチェンドゥみたいなとこやったら。
一泊で移動とかやったら、もう無理やなってなるし。
そうそうそう。干す場所とか、乾きやすさとかもあるし。
ある。でも二人はある？そう、絶対持っていってるもん。
絶対持っていくもんな。
絶対持っていくもんか。
日記帳ぐらいしかパッと出てこんわ。あとはだって着替えがちょっと入ってるぐらいで、俺 iPod Touch で。パソコンを持っていたんから、いつも。
ああ、そうなんだ。
重い。
重い。
だからいつも iPod Touch で。
なんかでも、何でも持ってってるから。
じゃあ逆にさ、持って行って本当にいらなかったもの。
持って行って本当にいらなかったもの、
あ、これいらなかったなーってやつ。
でも、すぐ思いつかないね。でも結構、日本に持って帰ってもらって、でも服とか、全然着てない服持ってきちゃったりとかしてたりとか、
それは。
微妙に気に入ってて捨てるのもなんだし、とかはあるし、あとは、なんかな、バッグが結構好きで、で、使いやすいバッグを試行錯誤して買い替えたりとかしてるから、バッグが邪魔になっちゃったりとかするけど、そうだね、いらないもの、多分、ね、あると思うけど、今のところね、まだ僕旅バイクで旅しててまだ出てきてないから。
逆に足らんもんがある。
足らんもの、フォークとスプーン忘れてコップも忘れて。伊勢くんちょっとね、気をつけて準備してた方がいい。出発してからじゃ遅い。確かにね。
いいな、旅行行きたいな。なんか飛行機とかね、楽しい。
飛行機ね。飛行機いいよね。
いい。
テンション上がる。
なんか実家関空で、なんか男の子が携帯で、多分母親と喋ってんの。で、まあ、憶測なんやけど、その子のお母さんは、その男の子が一人で旅行行くことはよく思ってない感じやって。で、もう今関空やからしゃあないやんけみたいなことを、もう知らんわってすごい言っとって、その子が結構なんか大きな声で、俺バックパッカーやねんって言ってね。え、なんか
待って、かっこいい。
もうほんと抱きしめてたかったもんね。なんか頑張れよと思って。
そうだね。
なんか
強くなりたいというか、
多分デビュー戦なんやろな、親にそんな嫌われるってこと。
で、うち自分でなんかそういう風に自分のことを考えたことがないから、まあ、ほんと行きたくて行きたくてって言って行ってやってて、でなんか、あ、バックパッカーですかとか、なんかこう、例えば仕事場とかでさ、旅行したことない人とかに、バックパッカーってやつみたいなことで、なんかあんまり分かれへんけど、そうなんかなみたいな感じのあれやったけど、こう自分でね、親に、バックパッカーやねんって言って、
かわいくてさ、
なんか、かっこいい。
なんか、無事に帰ってこれたらいいな
って。そうだね。
そう
俺ちょっと恥ずかしくて言えないもんね、バックパッカーやね
その感じがなんかすごいこう、うん、キュンときたっていうか、あーわーっと思って、でもなんかあんまり無茶なことはしたあかんで、そういう子ほどちょっとさなんかおかしそうな感じだったから、
なんかいいね、心温まってその話、
なんか勝手にその子が思ってるバックパッカーの流儀みたいなのがあって、それに沿ってさ、なんかこう、こう安くで行かなきゃみたいなので、安全な方行けばいいのに、わざとなんかローカルで行くみたいな変なこだわりとか出して、そこは行ったらあかんとかみたいなさ。やらんかったらいいけどな。
そうだね、うん。結構でもバックパッカーって言われると、でもみんなバックパックしょっとれば、ね、バックパッカーはそうだけどね。なんか、僕らが旅始める前とかは、すごくかっこいいっていうか、なんか、すごく攻めてる人っていうイメージが。
確かに。確かにあるじゃん。うん。
すごくワイルドな人たちじゃないかなと思ってたんだけど、旅出て、まあやっぱいろんな人がいるなと思って。
なんかむしろ気恥ずかしい、なんか申し訳ない感じ
そんなスタイルですみません、
いやなんかそのうち派遣で働いてるから、やっぱ本当にずっとこの会社でジムやってきてましたみたいな、おばちゃんとかもと会うこととかもあって、こう褒めてくれるんよね、すごいね、そんなん言ってリュック一つでみたいな、でこうすごいすごいとか、そのバックパッカーかっこいいなみたいなとか言ってくれるけど、
そんな大した身分じゃないよ、
本当にそうやって毎日通勤して、コツコツ働いてる人ほどすごいことはないよと思って、てかそんな人にすごいって言われるとね、もう本当になんかもう違うって思って、
そうですね。
すいませんっていう。
そう、確かに。それは本当に今僕は。
なんかこのまま反省会みたいな。なんか。
いやいや、うん。
なんか。いや、
そんなことはない。そっか。じゃあ、この辺で。この番組に対しての問い合わせは、旅やすく @gmail の方でお願いします。じゃあ今日はありがとうございました。一星くんとじいちゃんですね。
ありがとうございました。はい、
お疲れ様です。
お疲れ様です。
ありがとうね、今日わざわざ。
いや、面白かった
わ。楽しかった。もう一星君ともしばらく会えるもんね。
そうやね。でも、国際免許の更新はせなあかんから、毎年。
あ、そうなんや。
延長があっても帰ってくるのは帰って
くる。でもみんな旅人はね、いつどこで会うかわからんし、今はね、いつでも会おうと思えば。
会えるっちゃ会える、
ね。連絡の取りようがあるから。
この間、2月に上海に行った時に、3年ぐらい前かな、に、その同じ宿で会った友達と偶然会って、めっちゃテンション上がった2人で。何してんの久しぶり。
やっぱ偶然会うと結構テンション上がるね。
上がる。あらかじめ会う約束してたわけでもないから。
そう。今日一星君とカトマンズぶりだから、1年以上ぶりだよね。ちいちゃんはもっとだけど。
1年半ぶりぐらいかな。
そうだよね、普通の対面だったよね。今日。
みたいな。
久しぶりぐらい。
いや、でもやっぱ Facebook は大きい。なんか、近況知ってるし。なんか、写真も見てるから。
そうそう。ちいちゃんが鍵なくして、困ってるのも知ってるからね。 そういうのは
8000円払ったっていうね。いや私本当にもね、なんかえそのさ女の子がさ、うん、なんか例えばなんか私食いしん坊でとか、うん、私おちょこちょいでっていう話があるけど、うん、それはすごい可愛い方で、うん、私は本当に癒しくて、うん、本当にどんくさいわけですよ。それだけなんかそのこう熱々のうちに食べたいけど熱くて食べれるときみたいな、なんか美味しい時に食べたいとか、なんか、うん、そのこう執着心みたいなのがあって、うん、でそう物をなくす頻度とかも本当半端なくて、うん、でその一回中東とかでも、うん、で私の知らん人が私のエピソードをブログの記事にしてて、うん、それを読んで私のことを知ってた人とインドでやったことあるみたいな、うん、あ、俺その話なんか知ってるって言われて、
二人されてる、
そうブログに載ってたでみたいなっていうぐらいの粗相をやったりとか、
大変
いいね、う
ん、あるけど。そう、なんか現金が丸々でもちゃんと戻ってきたりとか、その違う、そのベッドの下に、うん、昔はクレジットカードとかもなかったから、うん、大金を一箇所にまとめるの怖いやん。だからベッドのマットレスの下に入れてて、うん、で、それを忘れて、そのまま、うん、ヨルダンからエルサレム行っちゃって、うん、で、途中で気づいて、うん、あ、400ドルと思って、でも現金やし、うん、あ、もうあったと、
うん。
そう。で、エルサレムの宿行って、うん、チェックインして名前書いてたら、うん、宿の人が、あ、前が千秋か、って、うん。なんでなんでって言ってたら、うん、その泊まってた宿の人が、うん、私が泊まりそうなエルサレムの宿、片っ端に連絡してくれてて、
優しい。
で、電話してって言ってたで、って言って。それにすごい有名な宿の人、なんか、クリフホテル、
知らない。
知ってないか、
俺も知らない。
ああ、なんかあんまりそのよくないとかやけど、うん、あのイラクで殺された人とか、あの人が泊まってた宿で結構有名になったんやけど、うん、そこですごいあの日本人ビーキの宿のスタッフの人がいて、うん、まあその人がサーメルって言うんやけど、うん、がもう電話くれとって、
なんかそいつの名前ちょくちょく
聞くやろ。まあいろいろすごい日本人ビーキの人って、でその電話したら。置いてるから、持ったヨルダン、うん、アンマー戻ってきて、取りにおいでって、うん、わーって
言
った
んだ
って。そうそうそう。
そうだね。すごいね、一世くんもね、あの、有名で、ちょくちょく聞く一世みたいな。
シムズの。
シムズの一世でした。
まあだから、旅行者にとっていかに宿が大きいかってことですよね。
うん、そうだね。
宿しんどかったら旅しんどいもんね。
そうだね。
うん、
まず最初に宿探すもんね、街に着いたら。
うん。街、が良くても、うん、まあ、宿でね、盗難だからあったりとかさ、
うん、そうそう、
うん。すごい騒ぐ人がいたりとかしたら、うん、もうダメだもんね。
そうやな、うん。その国の印象が
変わるもんね。確かに。
うん、確かにね。
さあ、一世くんがそのガイドで、いいガイドになる。
うん
最高のオーロラツアーを。
オーロラ見たら、オーロラ見たら一緒に泣くで、俺と。
あのガイドし、また泣いてるって
。ブログで。泣き虫ガイドみたいな。
ブログで読んだこの人って。
泣く人や。
泣く人やつって。
オーロラ見たら泣く人。
凍っちゃうけどね。
パリッパリない。
いて。
確かに。
たびたびプロジェクトの Android アプリができました。番組の更新をいち早くチェックできるのはもちろん、アプリでしか聞けない放送も配信していきます。スマートフォンをお持ちの皆さん、要チェックですよ。今すぐたびたびプロジェクトで検索。この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。